杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京女子医科大学腎臓内科客員教授新田耕作さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
本日はですね、アルポート症候群という疾患についてご質問来ているんですけども、どのような疾患なんでしょうか？
そうですね、もともとは1902年にランセットに発表されたものなんですけれども、このアルポート症候群というのはアルポートさんが見つけたからではなくて、アルポートさんがある程度の体系立てをしたのでアルポートという名前がついているわけですけども、まあ進行性の遺伝性腎炎に難聴を伴う症候群というのが、まあこの疾患の特徴なんですね。大部分は4型コラーゲンの遺伝子変異によるものでして、4型コラーゲン遺伝子変異が証明されれば家族歴とか難聴が診断の必須ではないんですね。昔はよくこの難聴がないとアルポート症候群とは言わないんじゃないかっていろんな議論があったんですけども、今はこの遺伝子解析が進化してきて、4型コラーゲン遺伝子変異、まあ何タイプがあるんですが、大体は80% が X 連鎖型なわけですけども、 15% ぐらい上染色体の劣性、あるいは優性が 5% ぐらいという感じで、まあ 80% が X 連鎖型であります。
で、先生、この X リンク度っていうことになりますと、例えばお父さん側から来て、そして男児ですね。
そうですね。
で、なっていくっていうことだと思うんですけども、一番最初に、まあ、変異が入った場合、家族歴がございませんよね。
そうなんです。
その時、どういう症状で疑うことになるんでしょうか？
そこが昔から議論があるところでして、いわゆるお子さん、特に男のお子さんが血尿を認める場合ですね、それがアルポートを疑う一つのきっかけになることが多いんですね。特にその家系の中に血尿がある場合に、それは遺伝性の血尿を伴う疾患じゃないかと疑うことになるんですけれども、アルポートかどうかっていうのはその時点ではわからないんですね。その遺伝子変異を証明しないと今はアルポート症候群という診断がつけられないんで、これが厄介なんですね。まあ外部委託でお願いするか、よく我々なんかは神戸大学の腎臓グループの先生方にお願いして遺伝子解析していただいてるんですけど、やっぱり血尿しかない、で子供の頃は血尿以外に何も症状がないということが多いもんですから、でそろそろじゃあ難聴が出てきたみたいだよっていうのは、7歳から10歳ぐらいになって初めて、まあ両側性の過音性難聴が出てくるもんですから、あ、これはアルポートだなっていうふうに、まあ、その時点でわかるんですね。昔は良性の家族性の血尿って言い方していたグループがありまして、その良性ってついてますから血尿がずっと続くんですけども、腎臓は悪くならない、腎不全にならないという一つのグループがあって、これは子宮体の基底膜が薄い新メンブレンディジーズっていう、まあ子宮体基底膜被迫化症という、そういう病気もアルポート混同されてた時期もあるんですね。それは進行しないもんですから、ある意味では経過を見てるだけでいいんですけど、アルポートは進行しますのでね。
じゃあ最初はじゃあもう単純に血尿ということで分かるわけですね。
そうなんですよ。
それは先生、いわゆる肉眼的なもんでしょうか、それとも 顕微鏡的血尿なんですか。
顕微鏡的血尿がほとんどですね。
じゃあいわゆる検診で見つかるようなパターン
ですね。そうですね。お子さんが学校検診で見つかったりすると思うんですけれども、まあ、だんだんこう年長時になってきますと、その難聴が出てきたり、あるいはタンパク尿を伴うようになったり、と、まあ、IgA 腎症っていうすごくポピュラーな腎疾患があるんですが、それも同じように血尿とタンパクが絡みますから、IgA 腎症かなと疑ってたのにアルポート症候群だったっていうこともあるんですね。
じゃあ例えばお子さん小さい場合ですね、
はい、
もう血尿しかない
と。ないんです。
そうすると多くは経過観察っ
てい
う、
経過観察されてることも多いんですね。
それで難聴が、まあ、7歳から10歳とおっしゃってましたけど、はい、そのタンパク尿はいつ頃から出るようなんですか。
それも少し経ってからなので、年長時になってからなんですね。血尿単独で結構小さい男児は様子を見てることが多いんですね。腎機能も正常で。
そうですよね。腎機能が正常だったら、まあ、血尿だけだったら、まあ、幼い子供だし、まあ、経過観察かなと。
そうなっちゃうんですよね。
ということですね。
ところがですね、やっぱり家族歴をしっかりと調べるようになってからは、やっぱり家系の中に慢性的なこう血尿を起こしている人がいたり、あるいは中には腎不全になっている方が出てきたりすると、あ、これは、さっき申し上げました、良性家族性の血尿ではなくて、アルポートが混じってるかもしれないと思うんですね、腎不全の。そうなると、まあ、確定診断は皮膚科の先生がこう皮膚の生検で、まあ、4型コラーゲン異常ですから、それでも見つけられますけど、実際は腎生検をして、まあ、腎小児の、まあ、先生がいらっしゃるところでないとなかなか腎生検できないですけど、腎生検で、まあ、電子顕微鏡で見て基底膜に特徴的な所見がある、それから今はもうモノクローナル抗体ができて4型コラーゲンのアルファーサーに対するモノクローナル抗体があるもんですから、それを染色して、あ、なんか変だなっていう、まあ、電子顕微鏡蛍光コテホ両方でサンドイッチして、これはアルポートだろうとほとんど、まあ、診断ができるようになってはきてるんですね。
その診断の順番なんですけども、いわゆる4型コラーゲンのアルファーサーの異常を組織学的に見るのが先なんでしょうか、それとももう一気に遺伝子診断をしてしまうっていうことも多いんでしょうか。
その遺伝子診断ができるところが限られてまして、まあ我々のところも遺伝子解析グループがいますから、そこにお願いしたり、そこがあんまりこう忙しい場合は神戸大学の遺伝子解析グループに頼んで検体を送ってやっていただくんですが、そう簡単にパッパッとできる解析じゃないもんですから、我々としてはその腎生検をしてその所見を見つけたらほぼアルポートだろうというふうに分かるんですが、最近はもう皮膚科も4型コラーゲンのモノクロの抗体で染めて分かることもありますから、チャンスがあれば皮膚科の先生に生検をしていただいて、それで決まってしまえば無理して、まあ、腎臓に針を刺すのはやめようかっていうケースも出てきてるんですね。
なかなか診断も難しいということになるんですけど、まあ、診断がついたということになりまして、今度やはり治療ということになるんですけども、どのように今治療はされているんでしょうか。
そうですね、昔からレニアンジオテンシン系の阻害薬ですね、 ACEI とか ARB とかっていうお薬を使って、まあ、タンパク尿が出てきた患者さんの腎保護がうまくいったという報告が増えたり、あるいは一部にアルドステロンの拮抗薬が出てきてからはそれもいいという、まあ、少数例なんですけども、そういう2種類の薬を使った報告がかなり増えてきたんですね。でもやっぱりこれぞという治療方法がなくて、結局のところは、まあ、透析をするか移植をするかっていう方向に追い込まれてしまうんですね。本当ならば遺伝性の腎炎なので、遺伝子を何かこううまく操作してできればいいんですが、それがうまくまだいってないんですね。
それで先生、ご質問にもあるんですけど、そういった腎機能の障害が進んで、まあ、移植だとか透析っていうになる年齢っていうのは何歳ぐらいですか。
そうですね、一般的 的には女性の場合はあんまり進まないんですね。女性を見て診断がついても経過を見ていくと、そう腎不全になるケースは少なくて、やっぱり男性が多いんですね。男性はだいたいさっき申し上げました遺伝子解析で、まあ3つのパターンがあるんですが、トランケイティングっていうのと、スプライスサイトに異常がある、あるいはミスセンスっていう3パターンがこの遺伝子の異常にあるんですが、それぞれまあ重症になっていくのは、まあ例えばトランケイティングの場合は25歳ぐらいから重症化しやすい、スプライスサイトの場合は28歳ぐらいから、ミスセンスでは37歳で末期腎不全になって透析化移植になってらっしゃるというふうに、この3つのパターンでもって重症度をある程度予測をしてるんですね。
やはりそれはその変異によって、まあ多分遺伝子産物の性質が変わってくるということですよ ね。
これはまあいわゆる昔晩性劣性って言ってましたけども、今はこの X 連鎖型っていうようになってきてますけどね、それが一般的なんですけども、パターンが多いもんですから、しかしまあ 15% ぐらいは常染色体劣性のタイプもあって、これが一番重症化しやすいんですね。でまあ男女とも20歳前に腎不全になって透析化移植をやらざるを得ないっていうことがあるんで、やっぱり遺伝子の方を特定するのは非常に大事なんですね。
そうですね、まあ、ある程度の遺伝子系と、まあ、予後が相関しているということなんですね、
はい、おっしゃる通りです、
はい、で先生、まあ、今後のことになるかと思うんですけど、将来的には何かその遺伝子治療も含めて予想されていることはあるんでしょうか。
いや今苦しいところで、やっぱり小児科で腎臓を専門としている方々がかなり頑張ってやってらっしゃるんですが、やっぱりガイドラインを作るときに今のところいわゆる期待が持てる治療は現在のところないというような表現をされてしまって、辛いなってところですよね。ですからまあ我々としては、だんだんお子さんが大人になってこられて腎不全になって我々が透析で見ているっていうケースもパラパラと、こんな若い方が透析してるのはなぜかったらほとんどがアルポートだったりするんですね。でもまあいわゆる親御さんはなんとか移植をして、透析週に3回4時間ずつやるのはきついからなんとか移植したいというふうに来られる方もいて、もちろんその家系の中にご病気を持ってらっしゃる方がいたらまた発症しますので、ドナーの選別を結構厳しくしないと、まあ発症はしてなくても、特に女性ですね、お母さんの場合発症しないので、遺伝子上持っていても40歳までに発症してないケースもあって、もちろんそのお母さんは人生権をするしかないのと、あとは遺伝子解析をして全くアルポートではないというふうにしないと、移植してもまたその腎臓発症してしまうっていう問題があって、ドナーに関しては本当に気をつけて移植をしないと、せっかく一つの腎臓をもらったお子さんが長い間普通の生活ができるわけですから、そこでまた腎不全になってしまうっていうケース前にはあったんですね。やっぱり遺伝子解析ができない時代は親御さんから発症してないからっていうんで、アルポートは女性あんまり進まないもんですから、移植してから進行しだしたっていうケースもあって、非常に悲しい思いをしましたですね。
まあ今後は遺伝子診断ができる施設を増やしていく、
増やさないとですね、
それから家族も一緒に調べて、まあ、少なくとも家族間生体腎移植を、まあ、安心して受けられるような状態ですね。そうなんですね、
スクリーニングできれば簡単に移植も進むと思います。
今日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京女子医科大学腎臓内科客員教授新田耕作さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。